続いて2番村中陽議員。村中陽議員。
それでは通告に基づきまして2点質問させていただきます。まずですね、1つ目、部活動の地域移行に伴う空白の時間の問題についてということで伺います。現在進められております部活動の地域移行ですが、教員の働き方改革および少子化環境における持続可能なスポーツ文化環境の構築において重要な取り組みであると考えます。しかしながら運動部の移行が現在進み、文化部の移行にこれから着手していく中で新たに課題が浮上しているものと認識しております。まず学校部活動から地域クラブへ移行することにより活動開始時間が指導者の就労状況に合わせて16時以降となるようなケースがありですね、が増加しています。一方で学校の放課時間はおおむね16時前後ということで認識しております。これにより下校から地域クラブ開始までの間にですね、おおむね2時間程度の空白の時間が生じているものと考えております。この空白の時間は学校も地域クラブも基本的に関与していない時間となっており、子どもたちの安全管理上の問題があるとともに、かつて社会体育として実施をされていたところにはですね、ランチルームで宿題などをしていた時間が有効に使えなくなっておりまして、帰宅後に地域クラブが終わった後に夕食入浴等を済ませてから宿題などをするということで、子どもの時間がですね、非常に圧迫されているのではないかということで、睡眠時間が自然と削られてしまっている状態なのではないかと考えております。受益者負担の原則などがあるとは思いますが、家庭や中学生にかかる負担は計り知れないものと思います。そこで伺います。一つ目です。まず空白の時間について伺います。現在地域クラブに移行されている活動について、放課後に地域クラブの開始時間まで子どもたちがどのように過ごしているのか把握はされておりますでしょうか。2つ目です。子どもたちの安全について伺います。放課後から地域クラブ開始までの時間に事故事件などあった場合ですね、責任の所在についてどのように考えておるか伺います。3つ目ですが、子どもたちの機会の損失についてですね、中学生になり新たに活動を始めたい、今までやってきた活動を続けたい、そのような意欲を持った子どもたちがですね、送迎の負担や生活時間のずれなどが原因で地域クラブに参加できないことは教育的機会の損失であると思われますが、どのように受け止められ、今後どのように対処をお考えか伺います。4つ目です。公共施設の活用について伺います。社会体育自体は使用されておりましたランチルームが使用できなくなった経緯をまず伺いたいと思います。また大会施設の検討などをされておればそれについてもお聞かせください。以上4項目お願いいたします。
山崎教育長。
それでは村中議員からの部活動の地域移行に伴う空白の時間の問題につきまして4点ご質問に答えます。はじめに1点目の放課後から地域クラブの開始時間まで子どもたちがどのように過ごしているのかについてです。令和8年3月現在で小布施町中学生地域クラブには10のスポーツクラブがあります。まずはじめに各クラブのおおむねの待機時間の把握についてです。小布施中学校の5時間授業日の 下校時間は水曜日は午後3時35分で、水曜日に活動を行っているクラブは一つです。そのクラブの活動開始時間は下校時間から約1時間後の午後4時30分で、活動場所が北部体育館です。移動に時間を要するため待機時間はほぼなく準備活動になっていると思われます。6時間授業の日の下校時間は午後4時35分となります。先ほどの10のスポーツクラブの活動開始時間は、これはおおむねになりますけども、午後4時45分からのクラブが2つ、午後5時からのクラブが5つ、午後5時半からのクラブが1つ、午後5時45分からのクラブが1つ、午後6時からのクラブが1つという現状です。下校後の休息や活動場所への移動準備に30分程度かかると考えると、待機時間が30分ほどあるクラブが1つ、45分ほどあるクラブが1つ、1時間ほどあるクラブが1つというような現状は、そのような理解でおります。現在この待機時間があると思われる3つのクラブのうち、2つのクラブにつきましては活動開始時間より早く活動場所へ行き準備をしているという状況です。残りの1つのクラブについては、会員のおおよそ半数が小布施中学校以外の中学校から通う会員ですので、小布施中学校の生徒は待機時間が生じています。全体指導としては1時間ほどの待機時間が生じるときは一度帰宅しクラブ活動へ向かうようにお願いをしていますが、この待機場所については各種クラブの生徒の姿より早急に考えてほしいという意見は事務局にも届いていますので、引き続き協議し具体案を示したいと思います。次に2点目の放課後から地域クラブ開始までの時間に事故などがあった場合の責任の所在についてです。一般的に放課後から帰宅までの間につきましては学校の管理下にあり、その間に発生した事故は日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となります。また帰宅してから小布施町中学生地域クラブの活動場所への移動中に発生した事故につきましては、小布施町中学生地域クラブが加入している公益財団法人スポーツ安全協会が運営するスポーツ安全保険の対象になりますので、ですので小布施町中学生地域クラブ活動に関わる事故の管理責任は小布施町教育委員会にあると思います。3点目の送迎の負担や生活時間のずれと、4点目の公共施設の活用についてです。まずランチルームが使用できていないのは、部活動が行われていた際には下校時間から部活動開始までの間、待機場所として教員の見守りのもとランチルームで実習などが行われ宿題を行っている生徒がいました。令和6年度より部活動が小布施町では地域クラブ活動へ移行した際に、これはまあスポーツクラブになりますけども、待機場所としてランチルームを使用しなくなりました。その理由につきましては見守りのための人員が不足していますということです。そこで教育委員会の取り組みでは、昨年庁報2月号で見守りボランティアを募集しました。応募者が1名のみで、その方もクラブ活動がほとんど行われていない水曜日のみできるというご意向でしたので、実現には至りませんでした。また 公益財団法人スコー公益シルバー人材センターに対し、人材センター会員の派遣依頼をしましたが、会員が不足しているということから断られてしまいました。小布施中学校の令和7年度の登校日数は203日であり、小布施町地域クラブ活動日は約185日、この日数の見守りスタッフが必要になってきます。仮に人材派遣会社等に依頼した場合は100万円近い費用を要する見込みです。また今年度、生徒や保護者約200名を対象に地域クラブ活動に対するアンケートを2回実施させていただいています。教育委員会では、子どもたちが生涯にわたりスポーツ文化芸術活動に親しむことができる環境づくりを進めたいという願いがあります。この願いを実現していくためにも、待機場所については今までいただいたご意見や費用面、各種クラブの状況やニーズを整理し、ランチルームや他の施設を活用する際の課題についての早期検討、ボランティア募集の継続、見守り支援員を確保するための予算、環境整備のための予算をお願いした方が良いかと、関係者の方々とともに引き続き協議していきたいと思います。以上です。
村中陽議員。
はい、詳細に、ご回答いただきまして、ありがとうございます。なかなかちょっと状況として、まず需要が、ね、どの程度あるのかっていうところであったりですとか、あるいは、まあ、費用面であったり、かなり課題が高、あのハードルが高いというか、というのはよく分かりました。またですね、アンケートを、まあ、これ、以前から実施されているものかと思うんですけれども、されているとのことでしたがですね、まずそのなかなか保護者のアンケートを回収率も低かったりですとか、あるいはお答えいただくのにですね、具体性がやっぱり質問、何か不満がありますかっていう質問に対して個別の不満をやっぱり書いて戻してくるというのはなかなかハードルが高かったりするのではないかと思うところであります。ですのでですね、もし次回アンケート取られる際にはですね、この待機時間についての質問、できるだけ具体的な形でですね、ぜひアンケートに盛り込んでいただけないかというふうに思いますが、その点いかがでしょうか。お願いします。
山崎清貴長。
今の村中議員のアンケートに関わるその質問の内容については、今ご指摘いただいたことを大事に考えたいと思います。
村中陽議
員。はい、それでは次の質問に移ります。投票率向上に向けた投票済証の認知向上についてということで伺います。現在全国の自治体において投票行動を可視化し、有権者が誇りを持って投票できる環境づくりが進んでおります。先日行われました衆議院選挙においても、多くの方がですね、 SNS を通じて自身の投票活動を発信されているのを見かけることができました。これはもともと注目度の高い前回の衆議院選挙であったことも要因に挙げることができますが、若年層の政治に関する意識の変化によるものというふうに認識しております。2024年と今回のですね、衆議院選挙を比較しますと、全年齢層で投票率が上昇しているものの、特に10代で 3.2%、 20代で 3.3%、 30代で 3.5% も上昇しておりですね、若年層の投票行動に変化が見られるところであります。都庁においてもですね、まず今年の8月ですかね、県知事 県知事選挙が行われますし、来年のですね4月に、まあ、議員の改選も行われることからですね、主権者教育の推進並びにですね、投票率の向上の観点からも投票済証をすでに、まあ、町で発行されているということは伺っているんですけれども、さらに有効な活用が期待されるところです。そこで伺います。1つ目ですね、投票済証の現状についてまず伺います。当庁においてですね、現在投票済証の発行の予定はありますか、また発行されている場合どの程度の方が受け取られたか教えていただきたいと思います。2つ目です。選挙割等の事業について伺います。行政が主体となって選挙割を導入することは難しいかと思われますが、商工会等が主体となれば町として、応援をしていく考えがあるかということを伺いたいと思います。3つ目です。魅力的な投票済証の導入について、伺います。現在多くの市町村で、市区町村ですね、魅力的な投票済証を発行されており、話題となっております。ご存知でしょうか。また話題性のある投票済証についてどのような考えをお持ちかというのをお聞かせいただければと思います。お願いします。
須山総務課長。
それでは村中陽議員の2点目の投票率向上に向けた投票済証の認知向上についてお答えをいたします。まず1点目の投票済証の現状についてでございますが、投票済証は期日前投票および投票日に投票された方で希望される皆さんに発行しており、正確な枚数は把握しておりませんが、選挙ごとにおおむね2から3名の方に発行をしている状況になってございます。発行希望の理由としましては、選挙権の権利の行使として会社等の休暇を取得される際の証明として利用される方が多いのではないかと推察をしてございます。なお投票済証の発行は公職選挙法の規定はなく、各市町村の選挙管理委員会の判断にて実証するものであり、現在は長野県内ですが77市町村のうち都庁含め50の自治体で発行している状況でございます。2点目の選挙割等の事業についてということですが、各種選挙における投票率は選挙の注目度ですとか天候等に左右されるものではありますが、投票率向上は選挙管理委員会としても重要なことだと認識をしており、各種啓発活動を実施しているところです。選挙割については投票後、投票済証等を提示することで飲食店ですとか小売店で割引が受けられ、投票率の向上を目的に実施されるものです、されているものです。しかしながら選挙は自発的な意思に基づき投票すべきものであること、また利益誘導や買収等にもつながる恐れもあることから、行政が主体となって選挙割等を導入することや商工会等が主体となる場合の町としての応援についても慎重に考える必要があるものと認識をしております。3点目の魅力的な投票済証の導入についてですが、魅力的な投票済証としてはお隣須坂市では投票所に足を運ぶきっかけ作りとして令和6年10月27日出向の衆議院議員総選挙より動物園の動物が書かれた投票記念カードを配布していることを認識しております。投票記念カードの魅力的な投票済証は投票率向上の一助となるものとは思われますが、一方で全国的に見るとインターネットオークションで転売される等の問題も発生しており、選挙割と同様に慎重な対応が必要と考えております。いずれにいたしましても主権者教育の推進および投票率の向上は大変重要なことと、ですので選挙管理委員会の中でも十分議論をしてまいります。以上でございます。
村中陽議員。
ありがとうございました。なかなか選挙割などについては行政としては実施難しいということで、理解させていただきます。まあ、そういった中で、ですね、投票済み証、魅力的な投票済み証、投票済み票、証の部分ですかね。まあ、転売などがインターネット上で行われているということで、確認、私もちょっと しましたけれども、そうですね、これ、なんて言うんでしょう、まあ、人気のあるイラストを使用されているような、そういったね、VTuber さんですとか、そういうのの利用、採用している投票済み証が、転売ですね、インターネット上で転売されているのは見かけることができました。ただ、お店町もね、なんだ、姉妹都市ですか、有効都市になられてます。墨田区さんとかで、出されてます葛飾北斎の絵ですね、の入ったものなどは、まあ、特にそんなに転売されているっていうようなこともなく、かつ非常に魅力的な絵でですね、SNS などでもかなり、行ってきましたよなんていう投稿をしているのを見かけますので、そういったですね、こうなんていうんでしょうか、まあ、営利目的になりにくいようなものであったり、小布施町の特徴を生かしたようなものであれば導入ができるのではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか、その辺をちょっと伺います。お願いします。
須山総務課長。
それでは、村議員の再質問にお答えいただいてします。今議員おっしゃったように、墨田区においては、富岳、富岳36系ですか、それをあしらったデザインの投票済み証を私のほうとも確認をしております。あと他の時代におきましても、そう趣向を凝らしたもの、例えばマスコットキャラクターですとか、名所の各地の自治体の名所のデザインされたものも、発行されているところも存じておるところですが、まあ、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、まあ、今町の、投票済み証、まあ、本当に簡単なもので、選挙の、名刺といくんですが、まあ、かなりずっと昔から同じものを使っているわけですけれども、まあ、ちょっとかなりこの関係についてましても、今まで様式と見直してはこなかったわけでございますので、まあ、ちょっと今回、こういうご質問いただきましたので、また選挙管理委員会の中でも、十分議論させていただければと思っています。
以上で村中陽議員の質問を終結いたします。